お読みいたします。マタイ伝の7章の21節。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者とも私から離れていけ。もう一箇所、マタイ伝25章47ページです。25章の22節23節。25章の22節からお読みいたします。ニタナントの者も来ていった。ご主人様、私はニタナントを預かりましたが、ご覧ください、さらにニタナント設けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。以上です。
まあ今の2箇所の中で2種類の言葉が書かれています。一つはよくやった、良い忠実なしもべ。この人は、まあ、大した賜物を持っていなかったかもしれないし、けども彼は忠実だった。だから主は大いに喜ぶことができたのです。天国行きとこういうふうに言われれば本当に幸いなのではないでしょうか。よくやった、良い忠実なしもべ。そしてもう一つの箇所は、イエス様は宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。けどもこの人たちはいろんな能力を持っていた人々であり、彼らは聖書の御言葉を述べ伝えたものであり、悪霊を追い出したものであり、たくさんの奇跡を行った者たちだったのです。けども自分の知恵、自分の力に頼って自分のために全てをしたから、主は私はあなた方を全然知らない。結局御言葉を述べ伝えることも、私の名によって悪霊を出すことも、私の名によって奇跡をたくさん行うことも、結局不法をなすことである。先週の土曜日だったんです。まあ一人の悩んでる奥さんと会おうと思ったんですけど、まあ結局ダメでした。まあ玄関のドア閉まっていましたけど、裏のドア開いてました。まあ、あの奥さんの二人の友達はやっぱりいるかもしれない、開いてますから、結局いくらベル鳴らしても呼んでもまあダメでした。まあ寝たかもしれないし、わからないけど、まああの奥さんはまあ会ったことがないけど、まあ病気でした。癒されるために洗礼を受けたのです。癒されるためにまあよく献金したのです。あの牧師はね、献金すれば救われると約束したからです。まあの奥さんはまあそういう教会行って、まあよく起こることなんですけど、急に意識不明になって後ろに倒れてしまったんです。それからまあいわゆる癒しの賜物を持つ長老たち4人だったらしいけど、まあそれを見た 姉妹から聞いたんです。彼女はまた全部書いたんです。どういうことでだったか。結局、4人は奥さんの頭の上に手を置いて、癒そうと思ったんです。ちょっと元気になったらしいけど、結果はもう完全につまずいたんです。前よりもずっとひどくなってます。私は騙されてしまったと言うようになったのです。悲劇的です。けども、この多くの教会で述べ伝えられている福音とは間違った福音です。聖書はそういうバカらしいことを言っていません。イエス様ははっきり信ずる者は生きている間に患難がある、病気が治る、金持ちになると聖書は言っていません。けど世界中の多くの教会はこういう間違った福音を現在述べ伝えているのです。人間の生まれつきの人間にとって非常に聞きたいことなんです。魅力的です。けども騙されます。先週また別の奥さんと会ったんです。コロメの集会まで来ようと思ったけど無理でした。彼女も病気で、ある意味で医者の失敗によって、全部おかしくなったんです。8回手術を受けたんです。年はまた若いと思う、35、6歳かな。けど奥さんは全く違う態度を取ったんです。小さい子供2人いるし、8回も手術されましたし、今からどういうふうになるかわからないけど、彼女は何と言ったかと言いますと、私は癒されるために1回も祈ったことがない。私の研究よりももっと大切なことがある。私は絶えざる喜びを欲しいと言ったんです。全然違うなのではないでしょうか。彼女はもう一つのなかなかいい言葉を言ったんです。私にとって一番嫌いな言葉は頑張るという言葉です。8回ね、手術されて4年間入院ね、生活したする人は分かるでしょう。見舞い行く人々はね、なんとかなるよ、頑張りなさい、それしか聞けないでしょう。もう嫌だよね、いくら頑張っても何もならないと飽きるわけでしょう。結局頑張る人はなかなか導かれないでしょうし、幸せになり得ない。なぜならば人間は頑張っている間に主は知らん顔するからです。助けようとしないよ、もう降参します、おしまい。この態度を取ると初めてイエス様こそが私のために生きておられるお方であることを知るようになります。主はイエス様を信ずる人々を用いようと望んでおられますけども、正しい福音の述べ伝えられなければ結局人間は騙されるようになります。イエス様を知るようになった人々を通して悩んでいる人々は誠の福音を聞くべきです。パウロは、私はあなた方の間イエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことを決心したと言ったのです。唯一の誠の福音とは十字架につけられたキリストです。十字架は主に使える者の奉仕が一時的であるか、または永遠に続くかを決めます。主に使えようと思う人々が十字架を自分のものとして体験していればしているほど、そのご奉仕は実を結ぶものとなります。ですから私たちにとって大切なのは、どれだけ十字架を体験しているか、また十字架に対するその人の心の態度が問題です。イエス様の十字架、イエス様の死は我々にとって一体何を意味しているなのでしょうか。十字架は我々のわがまま、過ち、罪の容姿、我々の当然受けなければならない刑罰を 御代わりに受けてくださった裁きの様子を意味します。ロマ書6章は、まあ、罪の力が打ち砕かれ、私たちの古き人はイエス様と共に十字架につけられたことを教えています。まあ、この史実を見たとき、私たちは、まあ、主にすべてを委ね、明け渡し、主に仕えていこうと、まあ、決心したのでありますけど、そのように決心して主に仕えていくうちに、それはすべて自らの力ではできないと知るようになります。ホマ書7章の24節に、決して喜びの叫びではなく、まあ失望してしまったかわいそうなパウロの告白が書かれています。私は何という惨めな人間なのだろう、いくら頑張っても何もならないとパウロは経験したのであります。十字架こそが大切であります。マタイでの中国書の中で、信ずる者の取り得る態度について次のように書かれています。新約聖書の30ページになりますが、マタイ伝十六章の26節からちょっと読み出します。その時から、イエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペトロはイエスを引き寄せて勇め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペトロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを言わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損したら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。まあ少し前、まあ 2,3 日前だったでありましょう、イエス様はペトロに向かって何と言われたかと言いますと、ペトロ、あなたは幸せです。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく手にいます私の父である。その時ペトロは確信に満ちて喜んで、あなたこそが旧約聖書に約束された救い主ですと告白したのです。そしてそれからあまり経たないうちに、イエス様は同じペトロにサタンよ引き下がれ、私の邪魔をするものだと言わざるを得なかったのです。悪魔はどのようにしてペトロの心を犯したなのでしょうか。悪魔はどのようにして我々にその力を及ぼすなのでしょうか。私たちが自ら自分の支配しているか、または御霊によって支配していただいているかによって悪魔の力が及ぶか及ばないかが決まります。主の望んでおられることか、主が心に留めておられることは十字架です。十字架を通してのみ主はご自分の目的を達成することがおできになります。十字架が離れ世と妥協するのは悪魔のいざないです。ペトロは、まあ、自分の思いを通そうとしたのです。 ペトロは悪魔と結びつくものとなってしまいました。これは何を知るかと言いますと、ペトロは自らに頼り、主に全くより頼んでいなかったことを教えているのです。ペトロは死ぬようなことがあっても私はあなたを否まないと誓いました。自らに頼るということは悪魔に結びつくことを意味すると聖書ははっきり言っているのです。私たちは死んでもいいから主に仕えると決心して頑張りますか。後で主の光に照らされると、それが自分の力でなされたものであったことに気づきます。そうするともう無駄でした。虚しかったとしか言えません。この間マタイ伝から一つの箇所を読みましたけども、ちょっともう一回読みましょうか。マタイ伝の七章三十四節から新約聖書の十七ページです。七章の三十四節にイエス様は次のように言われました。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。まあ、この言葉でイエス様は、自分の後に従う者は十字架の道を歩むのだと言われました。自らの興味、自らの思い、自らの満足はそこにはもはや少しの場も占めておりません。まあ、前に言いましたように、ここで命という言葉が使われていますけど、本当は魂と読むべきです。言語では魂となっています。失うこととは死ぬこと意味しているのではない。魂を失うこととは、私の考えていること、思っていること、欲していることはどうでもいい、大切ではない。主を導いてください。あなたの御心だけがなるようにという心構えを持つことです。このはっきりとした態度を取ると、大いなる祝福があるし、身を結ぶ奉仕ができるようになります。イエス様はここで何と言われたかと言いますと、いわゆる平和、まだ妥協によって生まれたお互いの間の一致は役に立たない、人間の作ったものだからです。そういう人々は結局持ち上がれません。マルコ伝八章の中で似ている言葉が書かれていますが、75ページになります。マルコによる福音書八章三十二節からお読みいたします。しかもはっきりとこの事柄を話された。すると、ペトロはイエスを脇にを連れてして諌め始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながら、ペトロを叱って言われた。サガレサタン、あなたは神のことはないで人のことを思っている。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分の捨て、 地部の十字架を追え、そして私についてきなさい。命を救おうと思うのは、それをしない私と福音のために、命を失う者はそれを救うのですとあります。まあ、イエス様が、これから多くの苦しみを受け、十字架にかかるために出かけられようとしたとき、ペトロはイエス様に、まあ、地部の考えで勇めました。ペトロはイエス様が命をお捨てになるのを結局欲しくなかったんです。イエス様を殺されたら自分たちはどうしたらいいのと、もちろん考えられなかったからです。まあ、我々は自分の意思をイエス様に明け渡そうとしないで、ちょうどこのペトロに似てるものではないなのでしょうか。ペトロはイエス様にどうか自分の命を大切にして、と勇めました。けど、イエス様の心は自分の興味、自分の思い、自分の満足に傾いておられませんでした。イエス様はただ、父の御心だけを思っておられたのです。ですから、イエス様は、ここで三章四節ですか、はっきり言われました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分の捨て、自分の十字架を追え、そして私についてきなさいと言われました。私たちはどうでしょうか。主の御心を愛しているなのでしょうか。主の御心を行うだけなのでしょうか。あるいは神の御心を愛しているなのでありましょうか。私たちは主の御心を行いたいとしばしば考えますけど、主の御心を行うに愛が伴いません。イエス様の喜び保うこと以外の何者も欲しないとなりたいものなのではないでしょうか。ペトロはイエス様のためにそう思ったんですけど、主の目から見るとそれは不純なものに見えました。なぜならペトロは神のことを、まあ、半分自分のもの、自分のことを半分思っていたからです。ですからイエス様、ペトロがご自分を愛してそのように言ったことも知りながら、悪魔よ引き下がれと厳しく言わなければならなかったのであります。今度はルカ伝の17章138ページになりますが、ルカ伝17章29節からお読みいたします。ルカ伝17章29節から、ロットがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には、屋中にいる者は、家に家財があっても、取り出しにおれてはいけません。同じように畑にいる者も、家に帰ってはいけません。ロットの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝台で男が二人寝ていると、一人はおられ、他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を言っていると、一人は取られ、他の一人は残されます。まあ、ここでイエス様はご自分の再臨の時を語っておられましたが、イエス様が再臨される時代はロットの時代のようなものであると言われました。まあ、ロットと家族は罪深い町、すなわちソドムとゴモラが滅ぼされた時、まあ、そこから助け出されたのです。最後の時も同じであると、イエス様は語っておられたのです。結局、あるものは残され、あるものは取り去られるのであると。けど、ここでイエス様は注意しなければならない御言葉を 述べています。三十二節ですね。ロットの妻を思い出しなさい。なぜイエス様はこのように言われたなのでしょうか。まあ、続きの33節を読むと分かります。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者はそれを命を保ちますとあります。ロットの妻は信ずる者であったにもかかわらず、この世のことを思い、後ろを振り返ったために潮の柱になってしまったと聖書は言っています。私たちはイエス様に携えあげられるのを楽しみにしているでしょうか。主の喜ぶことを、主の御心、主の思いが我々の生活の中で第一の場所を占めているなのでありましょうか。まあ、ここであるものは残され、あるものは取り去られるとありますが、これは本当に真剣に考えなければならない御言葉なのではないでしょうか。イエス様は、これがために我々がどのようにして備えをしていなければならないかを教えたのです。まあ、だから目を覚ましなさい。目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからであろうと、まあ、マタイでに確証されます。意識して主に従わないで、主の御心に反して、まあ、例えば未信者と結婚し、血のことを思い、自らのために、自らの力でご奉仕をしている信者は、主の再臨に備えができていると言えるかどうかは問題なのではないでしょうか。もし私たちにとって主が全てであるなら、主の再臨の備えができていると言えます。もし血のことばかり思い、自分のことだけを持っているなら、マロットの妻と同じ運命に陥るでありましょう。私たちの主からいただいた賜物が主より高い位置を占めているなのでしょうか。また私たちの奉仕は主ご自身より高い位置を占めているなのでしょうか。これは非常に考えるべき質問です。これは私たちが自らの力で生きているか、あるいは御霊だけによって生きているかをはっきりさせる質問です。私たちはあるよる人間関係、あるよる事柄から十字架によって解き放たれ、ただ主と主に関することだけに結ばれているでしょうか。もしそうなっていなければ、主の再臨は我々にとって喜ばしいものではなく、恐ろしいものに感じるに違いない。パウロは教会のために本当に戦ったのです。愛したからです。コリント第2の手紙の中で彼は次のように明かししています。326ページになりますが、コリント第2の手紙注意書の2節、主一章の二節にパウロは次のように告白しています。というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な所長として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです、と。あの向こう、決して心よく思わないでしょう。私たちすべては十字架を担い、イエス様がおいでになるとき、共に喜び合うことのできるものとなりたいものです。今度はヨハネ伝の12章、これよく知られる箇所です。187ページになります。187ページです。ヨハネ伝12章。 24節と25節です。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。地の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですと。まあ、ここで自分の命を愛する者はそれを失うと書かれています。前に言いましたように、まあ、原稿では魂となっています。魂は今まで見た箇所を見ても分かりますが、自らの興味、自らの意思、自らの思いを意味する言葉です。一つの向きはイエス様の御姿を表しています。麦の粒は命を宿していますが、もし地に落ちて死ななければ命が現れ実を結ぶことができません。同じようにイエス様は永遠の命を持っておられましたが、もし死ななければ麦の粒と同じようにそのままだったはずです。イエス様は我々の罪のためだけではなく、多くの実を結ぶためご自分の命を分け与え広めるためにお亡くなりになったのです。パウロはこのためにイエス様の死の様と等しくなり、魂を死に渡し、自らのうちにイエス様の命が現れるように祈り続けたのです。コリント第2の手紙の4章にからは次のように明かししたのであります。まあ、これこそが実り多い奉仕、誠の奉仕の秘訣なのではないでしょうか。319ページです。コリント第2の手紙4章の中1節と中2節です。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのですと。実を結ぶ秘訣です。もちろん新しく生まれ変わった者は永遠の命をうちに宿していますけど、どうして今日うち任された勝利のない喜びのないクリスチャンが多いなのでしょうか。なぜうちに宿している命を外に表していくことができないなのでしょうか。それは私たちのうちに宿しているイエス様の命が自らの魂の働きによって、自らの興味、思い、意志によって、あたかも麦の殻が麦の実を包んでいるように押し包み殺してしまっているからです。イエス様の弟子を思い見るとわかります。ヤコブとヨハネは神に従わない町を見て、天より火を持ってその町を焼き尽くすようにと主に願ったのです。まあ面白い祈りの内容です。ペトロはかつて死んでも私はイエス様を拒まないと自らに頼り豪語しました。他の弟子たちはお互いに言い争い、誰が一番偉いかと論争したのであると福音書に書かれています。けど彼らは十字架を知り、蘇ったイエス様に会い、聖霊に満たされた時、全く、まあ、違った人に形作られていたのです。彼らは自己に死に、愛に満ち、忍耐深く謙遜で恐れを持っていませんでした。彼らにとって知恵や名誉や自らの影響、成功、人気などは問題では 亡くなりました。殻は岩のように硬い地下から解き放たれ、御霊に導かれる生活に入ったのです。どうしてであるかと言いますと、十字架の意味を理解するようになり、イエス様にだけ頼るようになったからです。ガラテヤ書の6章14節中5節に次のように書かれています。これ最後に読んでみましょうか。ガラテヤ書6章340ページです。6章の中4節と中5節です。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。かつそれを受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。十字架につけられたイエス様こそがパウロにとって全てとなったのです。そのもう一箇所読みましょう。コリント第一の手紙の2章291ページですが、コリント第一の手紙2章291ページです。二章の二節。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。十字架につけられたキリストは誠の福音です。人間はこの福音によってのみ解放され幸せになります。バプテストのヨハネはこの意味をよく分かったから彼は次のように言いました。主イエスは盛んになり、私は衰えなければならない。人間は自分のために何か欲しければどうしても元気になりたいと思えば満ち目になります。御心だけがなるようにという態度を取ると大いに祝福されます。この間神戸だったかな、一人の人は聞いたんです。あなた方吉祥寺の者たちはやっぱり癒しのために祈ってはいけないらしいね。いやそんなことないよと、癒しのために祈ってはいかん、そういうバカらしい考えないよ。もうちょい癒しのために祈ることができるし、どういうことがあっても祈ることは大切です。けども何があってもどうしても癒されなければ、そういう気持ちの虜になれば間違ってる。それだけなんです。主はもちろん今日も癒すことができる。主は変わらないからです。人間にとって最善であるならば、人間は今日もあるいは病気を癒します。当たり前です。けども多くの場合はやっぱり最善ではないようです。ですから癒してくださいけど、もし最善でなければ結構です。私のためと家族のために良くなければ結構です。この態度を取ると全然違うんです。結局人間は神を命令するようになれば悪魔が入っちゃう。多くの人では癒されます、悪霊によってです。 後で精神的に完全におかしくなる。ですからあなたは癒すことができる。あなたにとって不可能なことはないけど、もしあなたの栄光のためでなければ、私家族のために最善でなければ結構です。この態度を取ると本当に楽になる。まあパウロは正しい福音の述べ伝えるものであったから、永遠なる実を結ぶものとなったのです。彼の述べ伝えた福音とは結局十字架につけられたキリストだけでした。